書と福音の時間です。3月です。春はそこまでやってきています。春と秋の温度を比べると春の方が寒いそうです。でも不思議に心は春の方がウキウキします。それは日ごとに暖かくなるから。人は希望に向かうとき元気が出るものなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私が子供の頃、友達と約束するとき念押しのために指切りというのをしました。小指を絡ませてこう言うんですね。指切り厳慢、嘘ついたら針千本飲ますって言うんです。指切ったって終わるんですが、この指切りというのは、もし嘘をついて約束を守らない場合、指をちょん切っちゃうぞ、しかも厳慢だって言うんです。厳慢というのは原骨1万発のことです。さらに針を千本飲ませるって言うんですから、まあよくよく考えると恐ろしい契約なんですね。しかしこのような言葉遊びは世界中に似たのがいっぱいあるそうです。そしてそこには一つの普遍的な価値観が現れているように思うんですね。つまり嘘という裏切りの罪を犯す者は必ずひどい目に遭うべきだ、罪や違反には罰が下るべきだという考えです。今世界中にいろんな国があり、いろんな法律がありますが、一つ共通していることがあるんですね。罰則の伴わない法律はないということです。違反しても罰がない法律はあってもないのと同じだということをみんなよく知ってるんですね。福岡県に相部教育研究所という機関があります。所長の相部和夫さんは40年以上にわたって少年院法務官や保護観察官を務めた方です。その間、1万人以上の非行少年を面接指導してきた方です。彼は非行少年の問題行動の原因を探るため、幼児期の育てられ方を徹底的に調査しました。本人や保護者と面談を繰り返して生の情報を聞き取ったんです。その結果、意外なことが分かったんですね。非行少年のうち、放任で育てられたのはわずか 20% なんです。最も多かったのは溺愛されて育ったケースが 62%、 約3分の2を占めたって言うんです。それまで相部さんには先入観がありました。非行に走る子供はきっと愛情に飢えた子供たちに違いないと思ったんです。ところが実際は逆だったんです。幼い頃に甘やかされて育つ子ほど子供は思春期になった時に問題行動を起こしやすいって言うんですね。なぜでしょうか。溺愛された子供はわがままだからです。やがて親の言うことを聞かなくなります。それで親はガミガミ口うるさくなります。それでも言うことが聞かないと親は暴力を振るうようになります。子供は耐えられなくなって刺激や吐き口を求めて家を出ます。わがままに育った結果、自分の欲望をコントロールする方法を知りませんので、すぐに悪い遊びに飲み込まれてしまうっていうんですね。先日私はイスラエルに行きましたが、イスラエルの国の半分はアラノです。1年の大半は雨が降らないんですね。ところがガンガン照りつける中東の太陽と塩分を含んだアラノの大地でとびっきり甘いトマトが栽培されてるんです。一体どんな栽培方法なんでしょう。極限まで水と肥料を減らして育てるという栽培方法です。ホースで1時間にわずか数滴、根っこに直接しずくがかかる程度にしか水をやりません。そのために土はパサパサ、葉っぱはどれもこれもしなだれて下を向いてるんですね。ところが実だけは鉢切れそうに実ってるんです。よく見ると実の表面から無数の産毛が生えてるんです。あまりにも養分水分がギリギリなので、産毛を通して空気中の窒素やカリウムや水分を吸収して生き延びていってるんです。通常では見られない眠っていたトマト本来の生命力が目を覚ましてるんですね。 ですから、でっかい、みずみずしい、そして甘いんです。普通のトマトの糖度が2から3であるなら、この栽培方法で実ったものは15以上あるんです。プロの栽培家は知ってるんですね。水をやりすぎるのは愛じゃない。根腐れを起こしてしまうからです。本当の愛は相手をダメにするような出来合いではなく、正しく生きる力を伸ばす態度なんですね。愛情に飢えたために非行に走ってしまった子供は、愛情を注いでやれば立ち直ります。しかし、愛情を無分別に注ぎすぎて甘やかされた子供は、根腐れを起こしてしまい、救えない場合があると、相部さんはおっしゃるんですね。では、出来合いと本当の愛はどこが違うんでしょう。それは、しつけのあるなしなんです。悪に対しては、罰というルールなしに、のべつ幕なしに世話をすることを、出来合いというそうです。そしてそれは、人格をダメにする接し方だっておっしゃるんですね。神様は愛です。しかし、神様の愛は、人間をダメにするような愛ではありません。人間を破壊するような愛、人間の堕落を助長するような態度は、神のご性質の中には、ないんですね。神様は愛であると同時に正義の神です。罪には必ず罰があるということを宣言する神なんですね。なぜなら悪があっても裁けないような神は神の名に値しないからです。罪には必ず死という結末が伴います。そしてこの罪が許される方法はたった一つしかないんですね。聖書はこう語っているんです。律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。ここには、人間の罪が許される大原則が書いてあります。罪は血を注ぎ出すことがなければ、許されないって言うんですね。血っていうのは、命のことです。人間の命は血にあります。大量出血すると体の臓器は全部正常でも人は死んでしまいますね。血とは人の命を司るもんなんですね。この命である血が流されるのでない限り罪は許されないんだって聖書は語るんです。人が神の前に罪許されるためには命による償いがどうしても必要なんだって言うんですね。しかし、命は一つしかありません。一つしかない命を失ってしまったら、人は永遠の滅びに行くしかないんです。一体、命を保ちながら、しかも罪許されるためには、どうすればいいんでしょう。自分に代わって命を捨てて償ってくださる方を持つことなんです。あなたに代わって十字架にかかり血を流し命を捨ててくださる方がどうしても必要なのです。そしてそのようにあなたの身代わりに血を流して死んでくださった方こそはイエス・キリストなんです。なぜ罪人が許されるのにキリストが必要なんでしょう。私たちが全てをご存知の神に完全なる罪の許しを受けるためには罪のない命の血が流されなければならないからです。そして罪のない人となって十字架にかかられたイエス・キリストはあなたのためにすでに十字架の上で血を流してあなたの罪の許しを勝ち取ってくださっている方です。すでにあなたのためにキリストの血が流されているのであなたは罪許されることができるんです。どうぞあなたのために命を投げ出してくださった方、死から蘇ったイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえで愛の血潮。
流れ落ちる十字架の下
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ヘブル人への手紙9章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。